本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書5章17節から26節、ルカの福音書5章17節から26節。ルカの福音書5章17節。ある日のこと、イエスが教えておられると、パリサイ人と律法の教師たちもそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤとそのすべての村々やエルサレムから来ていた。イエスは主の御力をもって病気を治しておられた。するとそこに男たちが厨房を患っている人を床のまま運んできた。そして何とかして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとしていた。しかし大勢人がいて、どうにも病人を運び込む方法が見つからないので、屋上に登って屋根の瓦を剥がし、そこから彼の寝床をちょうど人々の真ん中のイエスの前に吊り下ろした。彼らの信仰を見てイエスは、友よ、あなたの罪は許されましたと言われた。ところが律法学者パリサイ人たちは理屈を言い始めた。神を汚すことを言うこの人は一体何者だ。神のほかに誰が罪を許すことができよう。その理屈を見抜いておられたイエスは彼らに言われた。なぜ心の中でそのような理屈を言っているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるためにと言って、中部の人に、あなたに命じる、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は立ちどころに人々の前で立ち上がり、寝ていた床を畳んで神を崇めながら自分の家に帰った。人々は皆ひどく驚き、神を崇め恐れに満たされて、私たちは今日驚くべきことを見たと言った。昨日私の大学の同僚教員が、脳腫瘍で入院していたんですけれども、亡くなって、昨日その葬儀がありました。そしてそこに行った時に、彼が以前所属していた学科の課長が私にこういうふうに言いました。彼はその昏睡状態になってから、アメリカ人の先生だったんですけども、学生たちの、レポートにこう書き入れる言葉をね、ずっと繰り返していたと。英語で言うならば、もうよくできた、 Well done とかね、もう一度やってみなさいって、 Try it again とか、あとはここを修正しなさい、 Modify とか、言ったような言葉をずっとその昏睡状態の中で語っていたと家族から聞きましたという話を聞きました。で、それをその話を聞いた時にですね、私は怖かったですね、正直言って怖かった。なぜ怖かったか。私がそういう状況になった時に私は何を言うだろうか。本当にそうです。この内側が本当に清められて、私がいつも聖書の言葉としてお送りしているような言葉が私の口から出てくるのか、それともそうではない汚れた思いが出てくるのか。私はそのことを聞いたときに本当に恐れました。主、私を清めてくださいという思いで日々過ごさなければいけないなということをね、強く感じた一日でもありました。今日今、読んだ箇所はイエス様が、ガリラヤ地方を巡りながら伝道しておられた日のある日のことです。これはおそらくカペナウムで行われたのではないかと言われている。 で、多くの人たちはこれはペテロの家だったんじゃないかというふうにも言っています。そういうようなところで行われたところであります。先週私たちは、タラート、ハンセン病を含む重い皮膚病だというふうに言われていますけれども、そのタラートに侵された人を癒されたイエス様のことを学びました。人が何と言おうと、人にどのような批判を受けようとも、イエス様に近づいていった人をイエス様はお見捨てにならなかった。そのことを私たちはこの聖書の箇所から知ることができるのです。今日もまた同じであります。イエス様に近づいていく者たちをイエス様は決してお見捨てにならない。そのことを私たちは本当に今日覚えて帰りたいと思います。後でまたゆっくりちょっとご説明しますけど、皆さんここにですね、急に今ここにですよ、上でどんどんやり始めて砂ぼこりがブワーッと落ちてきて、それこそですね、もうくしゃみが止まらなくなる、ほこりが舞って、もう全員がくしゃみが止まらなくなるような状況というのはここあったと思います。どう思いますか？何やってんだって、やめろっていうふうになるんじゃないかと思うんですが、でもイエス様はそうは言われなかったし、そう思われなかった。イエス様が見ておられること、私たちが見ていることと、私たちが見ることとイエス様がご覧になることは違うということなんです。イエス様に近づいていく人々をイエス様は決してお見捨てになることはない、完全にするイエス様がここにいらっしゃる。ある日のことをイエスが教えておられると、パリサイ人と律法の教師たちもそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤとのすべての村々やエルサレムから来ていた。イエス様の名声というのはイスラエル全土に広がったということです。で、パリサイ人というのは厳格な律法学者である、律法主義者である。これをやってはいけない、安息日に人を癒すことはいけないと言っていたのがこの、パリサイ人であります。また律法学者も来ていた。何しに来ていたか、イエス様の教えをチェックしに来ているわけです。エルサレムから来ているっていうでしょ。エルサレムっていうのは総本山です。そこから人々がこう使わされてきているわけです。何のために使わすかというと、今新しい教えを述べている若いナザレのイエスという教師が精力的に活動している、どんな教えを述べているのかチェックしてこいということになるわけですね。今みたいにインターネットがあるわけじゃありません。新聞があるわけでもない。だからイエスは今日こういうことを言ったということがですね、次の日にはユダヤ全土に新聞で回るわけじゃないんです。どういう教えをしているかということを知るためには聞きに行くしかない、そういう時代であります。だからユダヤ全土とエルサレムからこの律法学者たち、パリサイ人たちが来ていたということは、どういう教えをしているのかということをチェックするしろという命令があったわけですね。で、それで彼らはここに来て座る。で、イエス様すごいですね。そういう中でどんどん人々を癒していかれる。もう私なんかだったらね、あいつはどんな教えをするのかなとかっていう顔でですね、ここに何人か座っていらっしゃったらもう話できなくなる。そういう状況だと思いますけれども、だけどイエス様はそういう中で聖霊に満たされて、道から帯びて癒しの技を行っていらっしゃるわけです。ルカの福音書、イエス様の選挙活動が始まったところからずっと申し上げています。アラノでの誘惑のところからですね、ずっと申し上げていますけれども、イエス様が来られた目的は何であったか、それは悪魔を打ち滅ぼすことであって、 そして悪魔に縛られているものを解放し癒すということがイエス様の来臨の目的であります。でそれは罪の許しを与えることであり、そして罪からの清めを与えることです。先週お話したのはこの罪の許し、罪からの清め、汚れからの清めというのはご自分の清さ、それを分け与えることによって達成なさる、それがイエス様の方法であったのです。今日のところです。するとそこに男たちが厨房を患っている人を床のまま運んできた。そして何とかして家の中に運び込みイエスの前に置こうとしていた。しかし大勢人がいてどうにも病人を運び込む方法が見つからないので屋上に登って屋根の瓦を剥がし、そこから彼の寝床をちょうど人々の真ん中のイエスの前に吊り下ろしたとあります。これ見えますか。これがですね、当時の、カペナウムにあった家の一つの絵が残ってるらしいんです。これかなり大きな家ですけども、まあ、ひょっとしたらペテルの家もこういうふうになってたのかもしれない。ここに、家の入り口がありますが、外側に階段がありますね。屋根に登ってという時にこれはですね、壁の外側に階段がついていたからこう屋根の上に登ることができたわけなんです。そしてこの屋根っていうのは、どういうふうに作ってたかというとですね、梁や垂木の上に小枝や葉っぱを並べてその上にこう泥を塗っていくわけなんです。そして最初それをですね、そういう大きい、まあ大きいというかある程度の大きさの板みたいのを作ってこう上にこう運び込むわけですね。で乗せるわけです。そして乗せたやつの上にまた泥を乗せて、そして固めていくということをやっている。だから、割と簡単に取れるわけです。こうガガガガガガみたいなことはやる必要はないわけです。穴開けると言ってもただ泥で固めてますから、これ取られるとです、上で取られると下は大変なことになるわけですね。でここに、まあ、針がかけてあって、そこにですねそういう、枝や葉っぱを泥と一緒にこう編み込んだものをこう乗せて固めて、さらに上に泥を乗せて、ここにローラーがあるんですけども、ローラーでこう固めて、上で作業ができる程度の硬さにするということのようです。これはビジュアル聖書辞典というのから取ってきたんですけれども、これはある、画家がですねこうカペナウムの一隅としてこうレリーフに残したものだということなので、だから、ペテロの家もこういう感じだったのかもしれないですね。まあ、こういう感じです。でここにおそらくこういうような家の中にイエス様がいらっしゃって教えていらっしゃった。でもうこの周りにはもう中は人がいっぱい、こういうところもいっぱいでですね、なんとも近づくことができない。それで友達をこの床に乗せたまま上階段から上に登って、イエス様この辺にいるってことでこう剥がすわけです。まあ、そのようにしたということであります。先ほども言いました、イエス様の反応と私たちの反応は違うんです。イエス様は何を見ていらっしゃったんでありましょうか。人は表面的な言動を見るんです。人は表面的な言動を見る。これがもしペテロの家だとしてですね、ペテロはどう思ったでしょうかね。自分がですよ、一生懸命作った屋根がですね、こう身も知らない人に勝手に壊されていく状況がある。どう思ったでしょうか。 かしイエス様は信仰をご覧になったと書かれています。イエス様は信仰をご覧になった。病気についての、当時の理解はこのようなものであります。本人あるいは親の罪によって病気になるというのが一般的な理解であった。でイエス様はこれについて、病気には罪によるものとそうでないものがあるということをヨハネの福音書などではこう教えていらっしゃるんです。で、じゃあこの人の場合どうだったか、この人の場合どうだったかというと、この人の病は罪が原因で病気になっているということをイエス様はお分かりになっていたわけなんです。その場合、この人は、この中風になった男の人はどういうことを考えながら日々生活をしていたでしょうか。あの時あんなことをやったからこういう病気になったんじゃないのか、もし自分が律法をしっかり守って生きていたら病気にはならなかったんじゃないかっていうふうに、そういうような思いですね、後悔する思い、そういうような思いを持ちながらこの人が生きていたということは想像に難くないわけです。ところが、そういうそのように思っている人の友人たちがいたんですね。その友人はどういうように考えたかというと、イエス様が望めばこの私の友達は癒されると信じたんです。彼らはこれは先週、このサラートにかかっていた人が持っていた信仰と同じであります。あなたが望みさえすれば、あなたがそれを望めば、あなたには私を癒すことができる、私を清めることができると、このサラートの人は言いました。それと同じ信仰をこの友人たちは持っていたのです。主イエスが望みさえすれば、イエスは私の友人を治すことができる、癒すことができると、彼らは信じたのです。でその信仰を行動で表したのであります。信じてなかったら、本当に確信がなかったら人の家壊したりはしないです。自分の家だって壊しはしない。イエス様は必ず振り向いてくださる、イエス様は必ず振り向いてくださるというのが彼らの信仰であります。イザヤ書の62章の6節に、主に覚えられている者たちを黙り込んではならないという言葉があります。主に覚えられている者たちを黙り込んではならない、主が振り向いてくださるまで黙っててはいけないと、黙っててはいけないじゃない、黙ってはいけない、主が振り向いてくださるまで呼びかけなさいと、黙ってはいけないというのです。イエス様はその声に振り向かれたのであります。いいですか？主は必ず振り向いてくださる。主は必ず覚えてくださる。覚えてくださっている。ここに主に対する信頼があるのです。なぜ彼らは人のうちの屋根を剥ぐようなことをしたのか。主は必ず振り向いてくださると信じたからです。彼らの信仰を見てイエスは、人よあなたの罪は許されたと言われた。これにですね、友よと、上の方では訳してあって、下の中の方に人よというふうに、書いてありますね。それはなぜかというとですね、ここには、アントロポーペ、人、アントロポーンというのはこう人という意味なんですけれども、そのアントロポーンという言葉が書いてあるからです。それは人という意味です。 人って言ったら皆さん何ですか？アダム、アダムのことです。ヘブライ語で人というのは、ヘブライ語でアダムというのは人を表す言葉です。だからイエス様はここでアダムよと言われたのです。イエス様はギリシャ語で語ってるわけじゃないですから、ヘブライ語あるいは、アラム語で語られていたと言われていますけれども、アダムよと言われた。この聖書の中には人よというふうに訳されている言葉が何度かいくつかあるんですけれども、新約聖書の中だけだと9つあります。その中で神様が人に向かってアダムよ、人よと呼びかけられるとき、どういうような思いで語っておられるんでしょうか。それはあなたは私が創造したものだ、私の姿に似せてあなたを作ったということを、神様はそういう思いを込めていらっしゃるんじゃないでしょうか。あなたは私の姿を映すものとして私はお前を作った、私はあなたの罪を許す完全なものであれという思いを込めて、人よ、アダムよと神様は語っておられる。そのイエス様の思いをですね、思いは私たち一人一人に向けられているのです。私たちの真の願いは何でしょうか。イエス様はそれを知っておられる。ここで癒された人はどうしたかというとですね、神を崇めながら自分の家に帰ったと書いてあります。彼の本当の願い、真の願い、それは神を褒めたたえるものとなるということなんです。人間の真の願い、魂の奥底からの願いっていうのは何か、それは神を褒めたたえるものとなるということです。楽な生活をしたいとかですね、人よりもいい思いをしたいとかっていうような思いに私たちが駆られることもあるかもしれないけれども、でもそれは私たちの本当の願いではないんです。私たちの本当の実存の願いというのは、神を褒めたたえるものとなる、自分の全身全霊をもって神様を褒めたたえる、そのようなものになるということが私たちの願いであって、イエス様はそれを知ってくださっているのであります。ところが律法学者パリサイ人たちは、理屈を言い始めた。イエス様がですね、人よ、あなたの罪は許された、あるいは許されているとおっしゃった。それを聞いて律法学者やパリサイ人たちは理屈を言い始めました。神を汚すことを言うこの人は一体何者だ、神の他に誰が罪を許すことができよう。で、心の中でブツブツ言い始めたんですね。皆さんも経験あると思います。メッセージを聞きながらですね、そうかなとかって思うことってあったと思いますね。今までの長い信仰生活の中で私はもう非常にたくさんありました。いろんな先生のメッセージを聞いて、そうかなと思うことはやっぱりあったわけです。で、この人たちは一体こいつは何者だというふうに言い始めた、心の中で言い始めた。神を汚している、こんなやつは死刑だというふうに彼らは思ったということで、なことなんです。しかしこの理屈は確かに正しいんです。神を汚す、神以外に罪を許すことができる者はいない、それは正しいんです。理屈は正しい。だけど彼らは本質を見誤っていた。その本質は何かというと、イエス様が神ご自身であったということであります。その理屈を見抜いておられたイエスは彼らに言われた。なぜ心の中でそんな理屈を言っているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。これちょっと皆さんに質問したいんですけど、皆さんはどっちだと思いますか。起きて歩け、あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。 あ、ブツブツ言ってらっしゃる方もいらっしゃいますが仲介書を読むとですね、いろいろ書いてある。仲介書を読むと、あなたの罪は許されたというだけだったら、外側に見える行為を癒しの、現実っていうのを見せる必要はないから、そっちの方が言うだけだったら優しいんだけども、優しいと。で、起きて歩けって言った場合には、その人が実際に起きて歩かなければいけないから、起きて歩けということの方が難しいんだというふうに言う人もいるんです。だけどまた翻って、でも罪を許すということは実はもっと難しいことなんだというような、そういう理屈をこう読んでですね、分かったような分かんないようなこう気分になるわけですね。イエス様は何をおっしゃってるんでしょうか。人にはどちらもできないんです。人にはどちらもできない。しかし神にはどちらもできるとおっしゃってるんです。神こそがどちらもなさる方なんだということをイエス様はここでおっしゃってるんです。人の罪を許すのも人を癒すのも神の業だということをイエス様はここではっきりとおっしゃってる。そして言われました。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるためにと言って、中部の人にあなたに命じる、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は立ちどころに人々の前で立ち上がり、寝ていた床を畳んで神をあがめながら自分の家に帰った。罪の許しが与えられたときに病の癒しがこの人に望みました。そして神を褒めて与えるものとなったのです。私に与えられた個人的な経験からですね、これも非常によくわかる。というのは、私は大学生の時にそれまで持っていた信仰を捨てて神様を否定して、そしてクリスチャンじゃない生活をしようとしました。で、私はそれで病気になったんです。それが原因で私は病気になりました。そして本当に絶望の中に落ちていくような経験をしました。ところがイエス様が私に御霊を注いで許してくださった時、主イエスの血は、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めるという言葉がですね、私の存在の中でも大金の響きのようにうわーんと響き渡った時にですね、私は自分の罪の全てがイエス様の十字架の血によって清められ許されたことを知りました。そしてその直後にですね、自分の病が全部消えてなくなったことを経験したのです。それが分かった。私の病は罪の結果だった。罪が私の病気を引き起こしていたのです。ところが罪を許してくださった時に、病もすっかり癒されて、そして私が以前罪を犯した生活をしていたというそのことをイエス様は全て取り消してくださった。神を褒めて与えるものとして新たに創造してくださったのであります。そして私たち今日もう一つですね、ここで学びたいことがある。それはこの友の信仰です。もうこの人中分になってどのぐらい経ってたでしょうか。それは分かりません。しかしその4人の友人がですね、彼を床に乗せたまま連れてきて、イエス様のところに連れていけば必ず許していただけると、必ず癒していただけると、そう信じて、連れてきましたけれども、イエス様はマタイの福音書の18章18節でこのように言ってらっしゃる。誠にあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのだとおっしゃった。で、このつなぐとか解くというのはどういう意味かというと、つなぐというのは束縛するという意味です。つなぐというのは束縛する、つまりこれは許さないということですね。つないだままにしておく。で、それに対して解くというのは、その 束縛を解くということだから、これは解放する、許すということです。なんでもあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれている。どういうことでしょうか。弟子たちに向かって言われるんですね。イエス様を信じる者たちに向かって言われるんです。あなたが許すものを私も許すよとおっしゃってる。そのような権限を弟子たちにお与えになるのです。また私たちにお与えになっているのです。誠にあなた方にもう一つ告げます。もしあなた方のうちの二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからですと言われました。これ先ほどご一緒に読んだ聖書の箇所ですけれども、どういう話の流れかというと、罪の許しということがテーマになっている箇所です。罪の許しということがテーマになっている箇所です。だからどんなことでもって言った時にね、明日運動会なので派手にしてくださいって言った場合に、それは叶えられないかもしれないんです。私もよくやりましたね、兄弟でね、小学生の時、兄弟で明日は運動会、明日は遠足ですけども、どうぞ晴れにしてください、晴れた時もありますけども、晴れなかった時もありました。イエス様はそういうことをおっしゃってるんじゃない。ここはその聖書の言葉というのは文脈においてどういうテーマでそれが語られているのかということを理解した上で解釈しなければ、もう本当にトンチンカンなね理解となってしまうわけですけれども、ここは罪の許しということがテーマになっている箇所である。だからそのことを前提に読むとこういうことになるわけです。どんなことでもというときに、どんな罪でもということになるわけです。それがどんな罪であっても、そしてあなた方のうちの二人がというときには、自分一人だけでなくてもう一人自分のために祈ってくれる人がいるということなんです。そうですね、二人がというときには本人ともう一人、主よどうぞ、それもですね、前にも話したことがありますけれども、この人の罪を許してあげてくださいじゃないんです。主よどうぞ私たちの罪を、私たちの罪を許しくださいと祈る、心を一つにしてというのはそういうことですね。隣で罪を悔いて祈っている人がいる、もう一人がそばにいてですね、主よこの人の罪を許してあげてくださいと言った場合には、心は一つじゃない。そうですよね、心を一つにしてというときに、それは主よどうぞ私たちの罪を許しくださいと祈る。そのとき天におられる私の父はそれを叶えてくださる、許してくださるとおっしゃる。なぜならばその時に、そこに私も一緒にいて、私も父よ私たちの父罪をお許しくださいと祈っているからだとイエス様はおっしゃるのです。ですから私たち、本当に主よ私たちをお許しくださいと言ってですね、このイエス様はこの中部の人を連れてきた人たちの信仰を見たときに、彼らがあたかも自分自身が病気であるかのように、自分自身が許していただくべき病を持っているもののようにイエス様を求めた、それをご覧になったのであります。その時にイエス様は、人よあなたの罪は許された、許されているよとおっしゃったのであります。主は私たちを清め、私たちを許し、私たちを癒す方であります。エレミア書の中にこういう言葉がある。イスラエルの家よ、この陶器のように 私があなた方にすることができないだろうか。見よ、粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラエルの家をあなた方も私の手の中にある。今まで罪の中で歪んだ生活をし、歪んだ心で生きていたかもしれないけれども、粘土、大地、アダムから、アダマが作られたこの人ですね、粘土という時にそれは人を表します。神様がご自分の手の中で自由に作り変えることができる。主の手の中にあるということを私たちは本当にこう信じてですね、求め、また友と共に祈るものでありたいと心から願っています。神様の願いは、私たちは完全であることです。私たちが聖なるものとなることです。イエス様は言われました。あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全であれと。あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全であれとおっしゃった。このことをイエス様が私たち一人一人に願ってらっしゃるということを、私たちは本当に知って、そして恐れなく御前に近づいていきたいし、また私の友と共に御前に近づいていきたいと願います。お祈りしましょう。天のお父様、あなたが私たち一人一人に恐れずに近づいてきなさいと、私のところに来なさいと招いてくださっていることを感謝いたします。私たちは罪に汚れ不完全なものとなってしまいましたけれども、あなたこそ私たちを許し、私たちを癒し、私たちを完全なものとする主の主、王の王であります。あなたが近づいて来いとおっしゃってくださっていますから、主様、どうぞいろいろな恐れを、またこれまでの過去をかなぐり捨てて、あなたの御前に近づくことができるように強めてください。そして本当に近づいてくるものを決して見捨てることなく、必ず握り、完全なものとしてくださるあなたに対する信仰、信頼を本当に強めてくださいますようにお願いいたします。どうぞ弱っているお一人お一人、心の中の重荷を、痛みを抱えている一人一人、あなたが覚えてくださって、見ておき、触れて癒してくださいますようにお願いいたします。感謝して尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。